東京都マッシーさんです。オープニング一言コーナーで、ジャパンユナイテッドスターズカンパニー、ヨシスヌルポ放送局。ヌルポの皆様こんばんは、マッシーさんね。
はい、
ヌルポの皆様こんばんは。この時期は雨が降らないと水不足だの節水だので騒ぐのに、普段から節水シャワーなどで節水しすぎて水が売れないから水道料金が値上げされるとかよくわからないことになっている昨今、皆いかがお過ごしでしょうか。
へ
ー、オープニングで読まれた一言が何だって。あれ、ジャスコの正式名称らしいですよ。
へー、
ジャパンユナイテッドストアーズカンパニー、ジャスコ。
ほ
ー、それはさておき、ツイッターでなかなか面白い心理テストを発見したので皆さんもやってみてください。
うん、
ヌルポであんまり心理テストってやったことなかったんですけどね。
うん、
じゃあアンケート出しますから。
おー、すごい。
心理テスト、この中で好きな動物を選んでください。1番犬、2番ウサギ、3番猫、4番ハムスター。はい、皆さん選んでください。
うん、迷うな。
ニコ生を見てる人はアンケート答えてください。ね、心理テストといえばやっぱりこの何を選んだかによってその人の深層心理が分かるっていうねやつなんですけどもね。さあ、皆さんに選んでもらっている間に、2016年6月10日配信第561回ヌルポ放送局、お送りするのは猫が好きなイオシスの拓也と、
猫かハムスターで迷っているイオシスの社長です。
なるほどね。まあ、ウサギって
ウサギもいいんですけど、
でもウサギって飼えあんまり飼えないですよね。一般的じゃないですよ ね。
本当は広い庭とかある程度広い敷地がないと、うん、ウサギはかわいそうですよね、運動するから。
うん、
犬は散歩連れてけばいいでしょ。
うん、
まあでもウサギも散歩させればいいのか。
ウサギどうなんだろう
ね。猫とかハムスターはさ、散歩に連れて行かないイメージがあって、うん、ハムスターはね、何回か飼ったことあるんですよ、子供の頃から。
ほう、
かれこれ何匹もその生き様を見て、
ほうほう、
死に様を見て、
ほうほう、
上層教育の一助とされてきた我が家、我が鈴木家だったんですけど、うん、猫はまだ飼ったことがなくて、
うん、
でも猫もいいんだよな。まあでも猫飼ったことねえからな、ハムスターにしよう。
なるほど、4番のハムスターとお答えいただきました。
はい、
じゃあとりあえずアンケートの結果を見ますかね。
うん、
ニコ生アンケート結果です。犬 31.6、 ウサギ 10.5、 猫 52.7、 ハムスター 5.2。 ハムスター少ない。
ハムスター何人かしかいない。
心理テストの結果です。皆さんが選んでいただいた答えで、
うん、
皆さんの好きな動物が分かります。1番犬、2番ウサギ、3番猫、4番を選んだことが、あとはですね、ハムスターが好きと。
え、何何何、ちょっと待って、
ちょっと待って、になっております。
ちょっと待って、ちょっと待って、
いや、社長さん、ハムスターが好きなんですね。
好きですけども、てっきりあのハムスターが好きな人はなんかローリーが好きとかそういうなんか話になるんだと思ってたんですけど、身構えてたんですよ。だって背景もこれだし、
ロリショップ石上車両。
そういう流れかと思うじゃんこれ。
あ、それだけです。
心理テストとは。
それだけです。俺がまず心理テストのを信じていないから、
うん、
普段心理テストをやらない、
うん、
そういうのが来ても読まない、
うん、
今回読んだっていうのはそういうことです。
わ
あ。6月です。6月です。
はい、
頑張っていきましょう。
はい、今日はめでたいことがあったんで乾杯をしたいと。
あら、めでたいことといえば、
そう、
ハムスターの妊娠。
そう、違う違う。おめでた。違う違う。
やった、クラシックの支給がありました。札幌クラシック夏の総会って書いてあります。
数量限定、夏限定バージョン。
初めて見た。
うん、さっきコンビニ行ったらありました。
ドーン。
いや、何かっていうとシンクロニカという音ゲーにですね、レッツゴーハッピーが、まあ、今日っていうか昨日っていうか6月9日から入りました。遊べます。
やったぜ
やったぜ。乾杯。
おめでとう。
乾杯
乾杯。
あ、うまい。
あ、うまい。
クラシック久々に飲んだ。
あ、ちょっと爽やか。
うん、
クラシックだけどいつもよりちょっと爽やか。
うん、
シンクロニカ。
シンクロニカはね、まだやったことないんですけど、あれは2人協力ゲームって書いてあるけど1人でも遊べるんだよね。
うん、
大丈夫だよね。
さ 札幌だとあの札幌のほらアピアじゃなくて
エスタ
エスタエスタエスタエスタエスタ
合ってた？
エスタの9階にナムコのでっかいとこありますから、あーゲーセン、あそこにいっぱいあります。
あそこね、
あそこでやってください。エスタエスタでパセオじゃない、パセオじゃない。あそこでやってください。
アピア、パセオ、エスタ、覚えた。もう俺完璧にしたから。
あ、そう、うん。俺まだちょっとあやふやだな。
本当。
はあ、そんなおめでたい中、
はい、
CM の後は、ふつおたをお読みします、うん。この放送はイオシスの提供でお送りします。2016年後半は日本全国世界各地即売会あるところにイオシス馳せ参じる予定でございます。2016年6月、12日は第九州東方祭鹿児島、6月17から19日はインターネット即売会アポロ第4回、6月19日広島東方野林祭、社長が行きます。ぜひお越しください。
ガチ曲のみでお送りするイオシス東方ロックアレンジシリーズ第5弾、個性豊かなボーカル陣に加え最強のアレンジャーが参戦。まだまだいきます。第5弾、ロッキンオン東方ボリューム5、2016年5月8日リリース、イオシスショップ同人誌即売会同人ショップにてお求めください。
まだちょっと音量がよく分かってない、うん、561回目の放送ですけどちょっと音量がよく分かってない、
すごい。まあ変わったからね、設定がね、
そう、
設定がちょっと変わって、音が上がってるはずなんだよね、
そうです、
我々の声がね、
だから結果的にラジオにした時に SN 比が良くなってるはずです、
うん、ああ
SN
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 サウスノース、
はい、
磁石のあれですね、違いますよ。違いますよ。
突っ込まない。
はい。
新しい CM を作りました。さて、はい、普通オタです。黒丸アット危ない全無職さん、山形県アタス。
アタス。
ヌルポ放送局の皆様こんにちは。千葉で5月22日に毎年恒例の奇祭が行われていたそうです。どんなお祭りだと思いますか？独特の黄色い着物に揃えた群衆が白い袋を両手に持ち笑顔でサッカー観戦する祭りです。そう、ヤックスマッチデーのことです。
ん？
ヤックスマッチデー、ドラッグストアで扱っている商品を集めに集め、約20万点、食品やお菓子にドリンク、サプリメント等を1人30点から50点ほど試供品として配る祭りです。今年は2000人限定だったようで、従来より相当大量に試供品が手に入ったそうです。来年も春頃に行われるそうなので、サッカー観戦ついでに祭りに参加してみてはいかがでしょうか。他のドラッグストア本社がある地域でも似たようなお祭りができるといいのにと思います。関東圏にお住まいの人、来年はお祭りに参加してみてはいかがでしょうか。ヤックスマッチデ
ー、え、これすごい、
すごいでしょ、
え、すごい賑わってる、列できてる、ん？サッカーの試合をみんなで見て、
はい、
いろいろもらう、
多分ジェフでしょうね、
ジェフ、あ、ジェフ千葉、
違うかな、
ジェフ千葉ですね、
黄色だもんね、
うん、あ、スポンサーなんですか、ヤックスが、
ヤックス、
はあ、
見たことないけどね、俺らヤックスをね、
はい、初めて聞きましたね。ヤックス、すごいインパクトのある名前ですな。
札幌にあるのはサツドラとツルハですから、
うん、サツドラとかツルハはどっかのスポンサーやってないのかな、
どうでしたっけ
ね、サツドラマッチでやればいい、ツルハマッチで、はあ、こんなのあるんだ、年1回やってんですね、
うん、
え、無料配布されるのこれ、
試供品だからね、
へえ、
あくまで、
へえ、はあ、これはじゃあ来年またやるということで、
多分、
はい、来年来年か。
ちょっと外がうるさいですね。
結構激しいですね。これ音拾うんじゃないですか。
ちょっと BGM 止めてみる。ちょっと拾ってるっぽいですね、
うん、よさこいの
よさこいの音が、
うん、
いやー季節ですね、はははは
ははまあにぎやかでいいんじゃないでしょうか。
そうですね、ヤックスに続いて、
うん、
季節のお便り、栃木県ミスチャさん、あたす
あたす。
少し前までカラッとした夏日が続いたのに本州は急激に入梅しました。入梅、
入梅って言うんだ梅雨入りってこと？
あ、はい、
すげえ入梅
あんまり言わないけどね
梅干しの中にヒュッヒュッって入るような感じ
毎日ジメジメ湿気が多いです。そんな気分を吹き飛ばすように近年はいろいろな雨具が出ていますね、
うん、
日本刀のような傘に本物の野菜みたいな傘、少し前に某テレビではビニール傘特集もしていましたが、皆さんはどのような雨具を使用していますか。ちなみに私はホームセンターの黒い大きな傘を車に常備しています。それではこれからも放送を楽しみにしております、
うん、
すごいなんか普通のラジオ番組みたいだね。
本当だ、
びっくりしちゃう。
梅雨時期のね、
入梅、
入梅。
北海道も梅雨あるんですよね。
そう、最近そうなのさ。っていうか、
毎年安定して江戸梅雨発生してるよね、
うん
うん、今まさに雨降ってるんですけど。
そう、よさこいかわいそうにね、うん、雨降っちゃって。なんだ、傘の話題になったから、あのちょっと前話題になってこうやってパッて開くと、あのスカートみたいになってて、内側から見るとあのパンツが見えるっていう、ああいうスカートが一時期なんか話題になってましたけど、あれの話かなと思ったらそうでもなかった。
そうでもなかった
傘はいろいろあの形が面白いから、いろいろなアイディア次第で楽しめますよね、
うん、車で移動、
うん、ドラクエが今年なんか30周年とかじゃん、
うん、
だからなんかドラクエ関係のなんかあれとかでなんか面白い傘あったらいいなと今ちょっと思った。
うん、傘はね、全然俺こだわりないです何にもないですね。
俺も高校生の時から使ってる青い傘、未だに使ってます。
すごい前、10年以上前に実家からちょっぱってきた黒い立派な傘があったんですけど、
うん、
5年ぐらい前にあの1本骨組みが折れまして、ああ曲がったままずっと使ってたんですけど、うん、ついに折れましてこの間捨てました
ああいや折れるよね普通ね、
うん、風強い時さ、うん、あのなんかそこかしこにビニール傘とあの何だのかこう裏返って骨組みがこんなになったやつが打ち捨てられているじゃないですか、うん、
はい、
あれさ、
うん、
俺いつも風強い日はね、その、うん、ウィーッつってパチンつって傘刺すじゃないですか、
うんうん、
パチンってやらないで、
うん、
中途半端なこの状態にしてこうなるべく 傘に風の影響を受けないようにしてこう、はい、やっているので、あんまりバサッてなったことないんですけど、うん、皆さんはバサッてやっちゃうのですか。
バサッ、俺ないな。でも安いビニール傘はやっぱりなりやすいんでしょうね。
まあね、
いっぱい落ちてるよね。
あと風が強い日は外に出ないとかね、
うん、
家から出ないとかね、
それ大事、
うん、俺先週の放送でいまだにね、なんか1日1回ぐらい思い出すんだけど、あの暑い日はどうしたらいいですか、冷房をつけましょうの答えがね、ずっと俺ここの中でわだかまりがある、うん、なんでこんなに 100% の正解の答えを言ってるのに、なんかこう
あ
なんか非難されてる気持ちになるのか
身も蓋もないからですね。
そんなことできたら聞かねえよバカ
そういうことですよね
傘も皆さんはどのような傘を使いますか、家を出ないっていう答えをしたらさまたなんかもうモヤモヤするわけでしょこれ
そうですわ
うそういうことです続いて、あ、そうそう、マッシーさん、マッシーさんですよ、
はい、
東京都マッシーさん、VR でも AR でもない、
うん、
MR ドドン
MR
ついに時代がアニメや漫画に追いついた感満載の MR かっこミックストリアリティ MR ゴーグルホロレンズ、ホロレンズ見た感じがどちらかといえば AR に近いですが、 3D ホログラムを現実世界に映し出しそれを操作できるというもの、 AR の対戦ゲームをプレイしたことがありますが、 AR はまだ不安定で、動かしたりしながらだと、動きながらだと映し出したものがブレて見えます。しかしホロレンズでは 座標固定したホログラムがブレず、いろいろな角度から見ることができるようです。つまりスカートめくりやスカートの中も覗き放題。ギフンギフン。ホロレンズ自体が Windows 10を搭載したパソコンであるため、 PC であるため、既存の VR マシンのように PC やスマートフォンとの接続は不要。 PV では、あ、 PV って多分ホロレンズのビデオですね、歩きながら操作したりしているので、ディスプレイのような固定されたものも今後不要になるのかもしれません。みんなが憧れるホログラム操作のできるホロレンズ、開発者版がアメリカとカナダで発売中。お値段なんと$3000。
おう。
VR マシンも相当いいグラフィックボードと CPU を積んでいないとダメらしいので、 Windows のモンスターマシン1台とホログラムディスプレイをセットで買ったと思えばそこまで高くはないのかなと思います。
ほう。
とのこと。なんかね、すごいよ
これ。良さそうね。
なんかね、俺あまり、あの、なんだろう、 AR とか VR ってあんまグッと来ないんだけど、
うんうんうん、
これはなんか良さそう、
うんうんうん、これでいいんだね。だから、
うん、あ、それそれ、
うん、ゴーグルかなんかしてこうなるから、
うんうん、
そのホログラム技術とかが不要になるんだ、
うん、
これでいいんだ。もう、
そう、
みんなこれつけてればいいんだ。
まあ、それをつけて外を出歩くのはちょっとどうかなと思うものも、
うんうんうんうん、
もしそうすれば、あの、メガネとかいらない。
あ、
コンタクトレンズとか、
あ、
目の遠視とか近視とか老眼とかそういうのが解決される。
あ、その部分もサポートして、
うん、障害者対応とかね、
あ、
そういうのでもいいんじゃないかなと思ったわけです。
いいですな、
うん、
これは普及してほしいな。この前なんかあれですわ、あのスパイ映画でなんかみんなこれやしてた、キングスマンっていうスパイ映画、
うん、
俺、飛行機で見たんですけど、
うん、
海外行くときに、あれでもなんかみんなでスチャってゴーグルをするとホログラムみたいになんか仲間がこう出てきて、それでみんなで会議をするみたいなやってた、
うん、
あれはもう本当に現実化するんですね、もう近いうちね、うん、すごいな、なんかやばいな、ここ 2,3 年で一気に未来感出てきたんだけど、
うん、
なかなか、なんかアトムとかドラえもんの未来にならねえなと思ってたら一気に来てる感じがする。
うん、
AI とかさ、すごい楽しみ。
そうっすね、
うん、
未来感、
うん、
うん、
いいと思います、
いいと思います。
普及したら買おう。33万円はまだちょっと高いね。
まあね、
買えなくはないけどね。
あとずっとしてると多分疲れると思う。
ああ、
さすがに。
そうですね、このなんか2万リツイートぐらいされてる、これでなんかアイマスの、
うん、
なんだろう、これはうずきとかが踊ってる絵が出てるな。あ、これか。
うん、それそれ、
これはいいですね。めっちゃこれあれやん。テレステの画面やん、これ。
そうです。
すごい。はい、わかりました。
はい、わかりました。続いて。
はい。
黒猫さん、広島県。あたす。
あたす。
黒猫さん。拓也さん、社長さんおられましたら、ゲストの方、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく、ポッドキャストで拝聴させていただいております。
はい。
そしてご無沙汰しておりました、茶色い剣の黒猫アット、とうとう年齢が40代大王さんです。
おお。
ジョジョでは能登さんが素晴らしいセリフを発声されておりましたが、イオシスの皆様の今期一押しアニメは何でしょうか。私は低音ボイスが素晴らしいクマアニメのクマミコをおすすめしております。いよいよ12日には19日かな、広島にて東方イベント東方ヤリン祭が開催され、イオシスの方々も参加されるとのことで楽しみにしております。
お、
追伸、クロさんの推し松は何松なのでしょうか。
あ、
これ聞くの忘れてましたね。
何松だったかな、
何でしょうね。
忘れちゃったな。十四松って言ってたかな。誰だっけな。忘れましたはい、広島
ね。
広島は私行きます、
うん、
あれ行くよ、うん、6月19だね。
はい、そうです。
行きます。
新譜が出ますからね。
新譜あります。
新譜こちらです。
はい、無事完成しました。
先週タイトル決めたやつね。
そうアンケートで
乱暴な決め方
いや、ほんと迷ってたからさ、ミラクルかビリーブにしようか。サナエがジャケットにいることは決まってたんで、どっちかだなと思ってたんですけどね、
うん、
はい、そう、また MTMT になってしまった、
うん、
まあ大丈夫です、
はい、
足が眩しい夏感あふれるジャケットとなっております、うん、6月19日リリース、よろしくお願いします、
うん、
くまみこめっちゃみんな褒めてますね。今からでも見ないとだいかんな。くまみこ、
広島行ったら何食べます？
広島行ったらね、まだ決めてないアイコリンとね、ちょっとご飯行ってこようかなと思ってんですよ。
はいはいはい、
はい、何がいいのかな。広島初めて行くんだよな。
あれじゃないですか、
はい、
広島焼きじゃないですか。
なんすか。あ、なんかあったね、広島焼き。なんでお好み焼きとは違うんだっ
け。広島焼きっていうと広島の人が怒るっていう、
怒るの
噂を聞きましたよ。
そうなの。どれどれ。あ、これね、お好み
焼きそばが入ってるでしょ。
あはははは、
うん、何、広島風お好み焼きって言えばいいの。
あ、そうなの。
どうなの、それでいいの。
広島風お好み焼きピックアップって出てきますね、
うん、
札幌市内にも3店ぐらいありますね。広島風お好み、
広島風
はーん。広島焼きとは広島周辺で食べられている広島風お好み焼きの他地域における呼び方である。
すごいな、ウィキペディアの項目があるな、広島焼きという、
うんうん、そして広島風お好み焼きという項目もあります。ありますっていうか、お好み焼きの中の一部であります。
へ
え、すごい詳しく書いてある。
まあそうだよね、現地に行ったら単にお好み焼きって言えば広島風お好み焼きが出てくるわけですから、
うん、あ、
お好み焼きと言えばいいわけですよね。
そうだよね、北海道風ラーメンとかわざわざ言わないからね、うんうん、
それ言われたらちょっと腹立つね札幌風味噌ラーメンとか腹立つよね
そうか、そういうもんか、
うん、そういうことです。
すすきの風キャバクラとかになっちゃうのか。違うな、よくわかんない。まあいいや
それはまあまあいいんじゃないですかね。
あ、そっか
広島風キャバクラ。
すすきのでいうキャバクラと他の日本全国でいうキャバクラとは違いますからね、実はね。
詳しくはウィキペディアをご覧ください。
はい、
は、書いてるのかな、
書いてるのかな。札幌風キャバクラ
札幌風キャバクラ
すすきの風か。
富士宮焼きそば、お好み村に行けば良いと思います。
本当？
お好み村、
広島市内にあるのでしたら。
お好み村ちまつ、
うん、ウィキペディアはないですねいいや
すすきの風キャバクラのウィキペディア項目はないと思いますよ
お好み村、お好み村。
じゃあちょっとお好み村調べる間にパワープレイかけましょう、
はい、
広島焼き肉の話が出ました、新譜ですね。よいしょ、これね、イントロが31秒あるんですね。よいしょ、6月のパワープレイです。ミラクルトゥーミュージック東宝というアルバム、ミニアルバム6トラック収録、6月19日東宝焼き肉にて、頒布となります。その中からですね、参加者が新しい人が森森敦史さんとか、よ、なんて読むのこれ、よ、よ、
ゆうさん、
ゆうさん、新しい人もいます、3曲目恋愛天の邪悪を聴いていただきます。
何でも見てない闇に紛れ二人遠い木だ し熱くする。どうして溶けてゆく約束を。 Give me a beat, give me a beat, give me a beat, give me a beat。 どうしてそのまま信じられる。 Give me a beat, give me a beat。 笑うと人生を重ねて甘く甘の無事聞いて思わせぶりめぐりて愛を手を染め裏切るわけじゃなくて表なしの曇りで可愛な空がままで傷つけるがままで。
画像秀逸だと思います、ね、
この画像すげえな。
そんなに嫌ならこちらを差し上げます。
ありがてえ、
ありがてえ、ありがてえ。皆さん Windows 10にしました？そういえば散々世の中で騒がれてますけど、
はい、私はもうメインで使ってるマシン2台とも10です。
お
お、8と7は私は経験せずに一足飛びに一足飛びにビスタから
ビスタから
XP とビスタから一気に飛んで10になりました。
8はあれでしたね、誠にあれでしたね。私はサーフェスプロが8だったので8から10にしました。
うん、うん、8よりは10の方が使いやすそうに見えるぞ。
8はクソですね。
ああ
ちょっと目を好きな話した好きに怖い、
ちょっとした好きに10になっちゃった。
怖いよ、
マジでそんなことある。
もうスタートメニューとかごっちゃごちゃになっちゃうじゃん。もうな本当に参ります。
まあ私はちょうどマシーンそのもの本体切り替えのタイミングでございましたので、う
ん、はい、まあ、ビスタよりいいと思いますよ。
はい。
いやーセブンでよかったな。
うん、
さてと
えビスタの方がっていう人がいます。
いや
てかね、俺古いノートパソコンを家に置いてあるんですけど、うん、それはビスタなんだけど、もうサポートも終わるだろうし、うん、もうあれだから使わないんだけど、今日、すごい困ったことがあって、サークル .ms って皆さんご存知かどうかわかんないんですけど、サークル、コミケとかのサークル参加申し込みをするウェブサイト。
はい。
それのログインパスワードが、なぜか入らなくて、
お
いろいろ試したけど入らなくて、でパスワードリセットしようと、でリセットして、でなんか再認証のページ開いたら誕生日入れてくれと、
ほう
で入れたら違うと、
おっと、
おめえの誕生日はそうじゃねえと、
ほ
う、もう一回やり直せと、
ほう、
もう一回一番最初からやり直せって言われて、それ20回ぐらいやったんだ
けど、20回、
俺の誕生日が入らなくて、いろいろ試したんですけど、
あ、はい、
俺の誕生日、いや1月だったかなとか2月だったかなとかいろいろ試したけどダメだった。でもう諦めようと思ってサポートにメッセージを送ってですね、サークル MS さんすいませんパスワードをリセットしてくださいって送ったんだけど、その後気づいた、家に帰ってその古いビスタのノートパソコンをやれば多分ログインパスワードそのまま残ってるから、
うん、
それで入れる、
うん、
ということでさっき気づいて、よっしゃこれはめでたいと思ってあのビールを買いに行った。
話変わってる。レッツゴーハッピーの話じゃなかったか。
まあレッツゴーハッピーがシンクロニカに入ったのもおめでとうなんですけど、
うん、
まあとりあえず懸案がちょっとね、
なるほど、
俺の中ではちょっと片付いたんで。
誕生日変わっちゃったんですね。
誕生日ね、変わっちゃったのかな。わかんないんだよな。そう、運営によってもう一回リセットされるかもしれない。まあそれはそれで。いやそう、365回試せばね、
そうそうそうそう、
いけるはずなんです
けど、ね、すごい脆弱だよね。
そう、
せいぜい366、うん、でしょ、うん、年 月日だけだと。
そう、
うん、
まあここで俺がなんか 適当に登録した可能性があって、うん、なんか適当にデフォルトで1970年とかなってる場合あるじゃん、ウェブサービス。
ありますね。
1970年の1月1日とかデフォルトでなってるからさ、俺そのままにしちゃったのかなとかって後で思ったけど、うん、アカウントね、乗っ取られてたらやだな。まあまあまあまあ誕生日ね、今晩変更したい変更できるならしたい。
はいはい、さてと、どうしよっかな、どうしましょうね。あ、うん、今日あれしたから、岐阜県たよりさん、あ、あれです、あれ、はい、あのコーナー、ほらほら、あれあれ、
あのコーナー、
あのコーナーです。
お願いしてないランキング。
そうです、そうです。お、岐阜県たよりさん、あたす、
あたす、
たくやさん、社長さん、こんばんは。
こんばんは。
最近お願いしてない感のあるランキングを送ってなかった気がしたので久々に投稿します。最近通っている地元のラーメン屋の好きだった期間限定メニューランキング。第3位、醤油ラーメン。醤油ラーメンという名前から中華そばが連想されますが、その実態は二郎インスパイア系のボリュームのあるラーメンで非常に食べ応えがありました。野菜だけで 600g あるとのこと。第2位、横浜家系風ラーメン。高山市はほうれん草の名産地なので、家系ラーメンに入るほうれん草の質も良く、スープから具まで全てが高いレベルでまとまっていて非常に美味しかったです。甘みはうまみ。第1位、味噌ラーメン。地元の有名な味噌を使用してこだわって作ったスープは地元の人間の舌に合うのか、正直札幌のどこかの店で食べた味噌ラーメンよりずっと美味しかったです。炙ったチャーシューと揚げネギが良いアクセントになって、香りから味まで全てがそそる完璧な味でした。また食べたいです。来月のイオパに行くので、札幌でお二人がおすすめする味噌ラーメンのお店があれば教えていただけると嬉しいです。そう、イオパが7月3日にあります。お、岐阜県から札幌市に来ると、うん、いうことですね。
札幌はね、味噌ラーメンが名物と言われておりますから ね、
札幌風ラーメンがね、
札幌風、
札幌風味噌ラーメンがね有名とされてますからね
札幌風味噌ラーメンとすすきの、すすきの風
キャバクラ
が名物味噌ラーメンね、俺ね、うん、実はあまり食べないんですよ。
あら。
ただ味噌ラーメンはあのバターがやっぱり決め手かなと思ってまして、バターとコーン、トウキビ、トウモロコシ、ほうほう、バターががっつり効いてるやつが好きですね、味噌ラーメンはね。ただね、ここ10年ぐらい食べてません
すごいスパンですね札幌風味噌ラーメン食べてない、はい、
食べてないね、醤油か塩ばっかりでね。うん、
まあ、札幌風味噌ラーメンといえば、その、なんでしょうね、観光客向け風のですね、うん、やれ、ホタテだ、うん、あ、バターコーンだ、うん、入ってるよね。あへよ、あへよ、ほへあへとか、そういうお店ありますよ。うん、なん、俺はちょっとね、ああいうお店はね、死ねばいいと思いますけども、思ってますけども。
あへよ、ほへあへって、
あへよ、ほへあ
へ。俺、今まで1回ぐらいしか行ったことない
ね。あへよ、ほへあへ。
結構ありますよね。何店舗かあるよね。
あよへあよね、この間あの沖縄で見たときはもうがっかりしましたけどね。
あんの？
あります。
え、すごい、検索、
あよへあい
検索、検索、味のと、あ、言っちゃって
タイプするときに口に出しちゃうタイプ味のと
うん、沖縄にもあんの？
ありましたね。
マジか。
ほんとね、あの、なんていうんですかね、札幌風味噌ラーメンがああだと思われたくないですよね。
ああ、全国にあるんですって。
チェーン店ですからね。
すごいな、うん、はい。じゃあ、おすすめの味噌ラーメンは？
味の時計台。
いやいやいや、言っちゃったし。あれ、でもなんかさっきなんか、はい、あのね、あれですよね、
あのリサーチかけました。
はい、リサーチした。
札幌で味噌ラーメンに詳しい宇野さんに聞いてみました。
やった、
2点名前が出まして、1点目が美濃屋。
美濃屋、
美濃屋はですね、すすきの駅のすぐ近くで非常にアクセスがよろしいとこになってます、うん、私は行ったことないので味は知りません。
美濃屋、
美濃屋、まあまあ有名みたいです。 美濃屋、ひらがなで美濃屋、美濃屋正彦は関係ありません、ちなみにすすきのの駅のすぐそばですね。
ああ、これは便利なとこですね。
36号線沿い、
はい、あのカニの向かいですね。
カニの向かいです、
多分。
カニ 2,3 軒ありますけどね。
あ、そっか目印になんねえあ、北海道カニ将軍札幌本店の向かい、はい、
そうですそうです、
まあ、伝わるかどうか
寿司三昧のハス向かいじゃないですか。
あ、そうです、結構近い近い近い、
東横インのハス向かいですね。
そうですね、東横インもいっぱいありますけど、
ね、東横インもね、札幌3店舗ありますけどね。
はい、
あとね、はい、もう1店舗名前が出たのは信玄ってなりました。これあんまり、知られてないんじゃないかなと思うんですけども、食べログなんかを見ると結構な有名店でして、うん、私たまたまなんか前を通りかかったら行列ができていまして、なんだろうと思ってみたら結構人気らしくて、その後1回か2回行こうと思って、はい、信玄でラーメン食べようと思って行ったんだけど混んでて、混んでる中並んで俺ラーメン食べるの嫌いだから、
うんうん、
入らずに去ったっていうことがありました。
まあね、
信玄はね、ちょっと行きづらい場所にあります。
ああ、そうですね。どこだこれ？
すすきのの西
だね、うん。結構遠いね。
どうやっても行きづらい場所です。
せいぜいあれですね。電車、市電に乗って、いやーでもなー。
まあそうですね。そっか、市電の東線ならいいのか。
あ、そうっすね。まあでもあんまり駅がないのかな。市電の駅って全然詳しくないんだけど、うん、行きにくい
そうか、こういう時に、こういう時にあれですよ、この背景に Windows の画面出してんじゃなくて、
うん、
信玄の地図を出せばいいんですよ。
ああ、そうですよ。
今気づいちゃった、言われて気づいちゃった。
お、 Google マップで検索するとちゃんとお店の写真も、これ正面写真が出るんですね、最近は。すごいね。すすきの駅からのルートだとね、徒歩で、徒歩
で、この辺です。かか、全然わかんねえ。全然わかんなかったわ。
徒歩で8分ぐらいだそうです、すすきの駅。
まあまあ、行けば行けるんじゃないですか。
うん、行ける行ける。
うん、あ、ただ混んでます。
あ、
混んでるので、宇野さん的には早めの時間とか、ピークタイムをずらしていくそうです。
ああ、まああれだよね、昼の3時とかに行けばいいんじゃないかな、
うん、
やってんのかな、営業時間を調べて。
投資営業のはずです、
はい
はい、行ってみてください。
じゃあ信玄、そして美濃屋、
信玄美濃屋、
味噌、まあ、味噌ラーメンね。
一応なんでしょう、このここの近くっていうアピールポイントで言うと、
うん、
そこにある、
うん、
あそこの店も悪くないと僕は思ってます。
千住ね、
うん、
千住美味しいですね。
ここから徒歩1分、
うん
うん、地下1階にあります。
ここに近い
千住、結構いいと思いますよ。
千住は相当人気ありますね。たまに、
うんうん、たまに行列できてますね、
うんうん、
そんなもんかな、
うん、あとあれですわ、千住は確か日曜日とかはやってないね。
うん、
土曜日も休みかな。
土曜日やってんのかな。
この辺なんか事務所っていうかオフィス、
うん、
オフィス的な地域なので、うん、やっぱり平日しかやってないお店結構あるんだよね。
うん、
美濃屋とか信玄とかは多分やってると思います。
うん、
すすきのなんで。
そんな地域性のある札幌風味噌ラーメンの話もしましたが、
うん、
どうしましょうね。まあいいか。思い切って夢のコーナーに行こうかしら。
はいよ。
なるべくミコラジにならないよう、ならないよう、
うん、
短く短くと思って、先週すごい短いなと思ったんですけど、それでも60分超えてましたからね。
はい、
相当気をつけないとね。
意外とね、
うん、じゃあ夢のコーナーに行きましょう。
はい、
皆さんが寝ている間に見た夢をそのまま送ってもらって、そのまま読んで、みんなで微妙な気持ちになるコーナーです。
うん、
埼玉県猫又くーくんさんが
出す。
ネルポの皆様こんばんは。先日見た夢で出てきたアイテムの話です。
うん、
街中でよくおこと教室や着付け教室等の看板を見かけると思いますが、あのスチールに手書きした感じで歌謡教室クール&クリエイト講師ビートマリオという看板が出てきました。どんな教室なのか今でも気になっています。気になりますね。
気になるね。
歌謡教室
なんか年取ったらやってそう。やらなくもなさそう。
行ってみたいですね。
ねえ。
こちら何マリオでしょうか。
え、難しいな。
ビート氏。
じゃあ32ビットマリオ。
結構ですね。
うん、
続いて愛知県涼香さん、あたす。夢です。お風呂に入ろうそう思ってドアをガラガラっと開けると女性が着替えていました。ああこれは失礼と思い普通に閉めました。
うん、
お風呂が開くまで待とうとリビングに行くとふと気づきます。あれ今の女性誰、母親じゃないし姉じゃないし、いや家族以外で風呂ってなんだよって思いました。そう考えていると母親が帰ってきました。しかし母親の格好はとても派手、貴婦人ですという格好でした。引きつった顔でお帰りと言うととても気持ち悪い笑顔でお母さんね不倫始めたのとまるで習い事を始めたかのように言われました。はあこいつマジで何を言ってるんだと思ったところで目が覚めました。最近不倫のニュース多いですね。それでは
いやー多いですよね。どうしたんですかね。もともとあったのか可視化されただけなのか、それともなんかここへ来て増えてんのかよくわかりません。
まあ、他にまともな芸能ニュースがないんでしょうね。
そうっすね。
平和だってことです。
ね、本当なんかそんなんばっかですよ。
習い事。
うん、
歌謡教室になら、ね、通うか不倫を始めるかっていう感じですけど。
やばいな。
不倫始めたのって子供に言うことじゃねえだろ。いや不倫ね。じわじわきますね。
じわっときますね。なんか今年多いね。
うん、あと風呂に入ってた女性は誰だったんでしょうね。
誰なんでしょう、
ね、結局ね。
不倫とは全く関係ない
別件ですねこれね。
別件だよね。はい、
はい、こちら何婦人でしょうか。
何婦人、38婦人、
はい、いただきました。夢ね。どうしよっかな。
もう一枚読める。ドン、
やったドン、
やったドン。あれニコ動追い出されたっていうコメントがマッシーさんですかね。 YouTube の方にコメントが、
そんな人気ないよ。
何があったんだろう。どうしたんだろう。
あれステーキの夢読んだっけ。
いやまだじゃないですか、ね、
まだかな。
うん、
じゃあこちら群馬県カズランさん、
あたす。
こんばんは、夢です。僕はものすごい風圧を感じながらステーキを食べています。どうやらスカイダイビングをしながら野生のステーキを討伐して食べる世界記録に挑んでいるようです。しかしスカイダイビングをしながらだと討伐しても鉄板に肉を抑えられずなかなか切れません。困っていると今こそ鍛えたあの技を使うんだとコーチらしき人の声が。その技を発動しようとすると MP が足りませんとの声が。やはりな、練習をギリギリまでしていたから MP 切れかと、まるで他人事なコーチ風の人。俺は記録を出すことを諦めパラシュートを開きますが、なぜか減速せずぐんぐん加速していく俺。 あ、俺死ぬんだと思った瞬間、下に立っていた全国各地のゆるキャラが大量にマヨネーズを噴射し、落下速度が激減し、無事着地して安堵したところで、司会の人に巨大な食パンで挟まれたところで目が覚めました。何なんでしょうか。うん、まあ、なんかパラシュートが開かないっていうくだりはよくありそうな気がしますけども。
いや本当ね、夢の中だと開かないよね。
開かないね。
ねえ。
うん。
野生のステーキな、食ってみたいな。
野生のステーキ。
いいな。どうやるんだろう。
野生のステーキ。
うん、
こちらです。まあ近所のステーキですよね、これね。
これツイッターに上げてませんでしたか。
あ、はい。
これ大きさってどんぐらいなの。
これね、肩ロース250です。
250、
はい、レアです。
お、
はい、美味しかったです。
最近ほんとステーキよく食べてますよね。
まあそうですね。
ええ
ええ、
めっちゃタンパク質づいてませんか。
そうなんです
ね。え、鍛えてる。
いや、そんなことない。
あ、そういうわけではない。
こちら何マヨネーズでしょうか。
マヨネーズね。35マヨネーズ。
あ、出ましたね。マヨ。みんな、消化についてどう思ってるの。
消化。
消化について。
うん。消化について。ちょっと待って。ちょっと待って。思考が停止したわ。どういうこと、どういうこと。
漠然とした問いかけ。
漠然としてるね。消化酵素とか。
あ、日本テレビの県民賞にやつこは出てるって。
え、何何。どういうこと。え、何。
なんかやつこはのメンバーで、あそこで花見してたら、
はい、
県民賞が来て、
はい、
なんか多分推測するに、
うん、
北海道の何でしょう、バーベキューではあの肉を食べるみたいな、そういう北海道民はみたいな、でラム肉を焼いて食べてるのを放映したかったんじゃないですか、
はい、
きっと、
はいはいはい、
多分。
え、本当に出ちゃったの。あれ
出てるらしいですよ。
取材を受けたっていうのは聞いてたけど、
うん、放送されたんですね。
へえ。宇野氏がなんか
宇野氏が
ラフスケッチ氏がなんか生るうまいべやーっていう北海道弁をわざわざ
言わない、
わざわざ言って、なんか使われるように、
うん、ついつい
言ったみたいな、うん、言ってましたね、
うん、
へえ、出たんだ、よかったじゃん。でもなんとか食べやとかもう言わないからね、普通ね、うん、ジンギスカンも別にたまにしか食べないからね、道民ね。
あんまり食べないね。
そんなにね、食べて年一ですよ我々。
北海道風ジンギスカンあんまり食べないですね。
北海道風ね。
あ、消化がね、
はい、
人間って雑食じゃないですか。
そうですね。
だからこう胃にこういろんなものが入っちゃうわけ、
うん、
だからそれ消化するの大変なわけ。
お
う、みんな気をつけた方がいいよってことです。
マジで。
うん、ライオンはさ、
はい、
肉しか食べないじゃないですか。
お、
肉消化すればいいわけですよ。
お、
非常に簡単なんです、
うんうんうん、
人間ね、米も食うわ、野菜も食うわ、肉も食うわ、
うん、
植物性タンパク質も食うわ、
うんうん、
あと油も食うわ、でもうぐっちゃぐちゃなんです、うん、
やべえ、
やばいっす、
うん、
皆さん気をつけてください。
え、ちょっと待って、どうすればいいの。野菜って消化あんまりできないんだっけ。
消化いい方です。
人間、あ、いいの、
はい、
野菜はいいの。
いや、野菜はいい方です。一番いいの果物ですね。
あ、
果物、野菜、穀類、肉、脂質の順ですね。
脂質が一番。
12時間ぐらいかかるそうです。
え、脂質、脂身、
脂身です。
え、脂身、
動物性脂身、
めっちゃうまいよ。
そう、水素水を飲めば解決します。
さっき俺ビール買いに行った時、水素水もついでに買ってこうかなと思って。
売ってるよね。
売ってるんだよ、
最近水素水
コンビニで売ってるんだよ。
やばいよね、もう
ね、いいのって思ってさ。でもなんかぬるぽだし、水素水もあってもいいかなと思ったらさ、そうそうそう、ビールと同じぐらい値段するのね。
そうそうそうそう、それが腹立つ。
うん、それだったらビールの方がいいなと思って、
ね、我々が普段飲んでるこのクリスタルガイザー1本30円ですからね。
ああ。そう、それ安いやん。安いよ。
200ml ぐらいの水素水200円ぐらいするでしょ。
するする。
この野郎って思いますよ。
しかもあれで開けた瞬間シュワー
シュワ
ー、ああ水素がみんな逃げて行きますっつってシュワー、もうい
よいよ我々水素水で、ね、コント CD 出すべきじゃないですか。
そうですよ、
いよいよもう、
そうですよ、
もう国民の皆さんに警笛を鳴らすべくですよ。
本当ですよ。
北海道風田中義武。この間ツイッターで流れてきて一番面白かったのなんか、
はい、
夜中のなんかあのテレビショッピングの番組の一部らしいんですけど、
はいはい、
なんかご家庭で多分水素水が作れるみたいなやつでね、
お
こちらは普通のペットボトル入りの水素水、こちらがですねこの商品作った水素水のペットボトルなんです。ここもう見てください、パンパンなんですよっつってうわー開けたくなりますねって女の人言ってて、開けたらプシューッつってあれはねマジかーと思ってプシューじゃね
ー、それ映しちゃダメじゃん、ダメなやつじゃん、逃げてんじゃん、
プシューはダメだとあれはね面白かったですコントとして最高でしたけどね。
ああ
もういいや、はい、夢のコーナーでした、たくさんのお便りお待ちしております。 CM の後はエンディングです。イオシスヌルポ放送局の過去配信分第501回から第550回を MP3 で詰め合わせにしました。注目コンテンツ、ツマポン猫コラムのほか、今回のおまけは、社長ジャーマネ博士サンプラーボイス、心の窓2016、モック祝電付きです。ヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ8、2016年4月29日リリース、イオシスショップにてお求めください。
はいてない .com の各ラジオ番組では、リスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームから、ふつおたやネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは、各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃー。投稿した自分のメッセージが読まれると、ドキドキするよね。プレッシャス。
チンチンブラブラこれ乗って広島の会場行ってください。
え、これ乗るの？俺
乗ります。広島電鉄乗りますよ。
あ、そうなの。
ええ、
乗ってください。
チンチンブラブラ、
チンチンブラブラ。
このプーさんちょっと身寄りないんですけど、どうにかしませんか。
これずっと前からさ、
俺てっきりね社長の私物だと思ってたんですよ。
そう、俺もそんな気はしてたんだけど、でも違うはずなんだよね、俺のじゃないんだよねこれ。
でも社長スタジオの頃からあったよね。
あったような気がするんだけど、あったっけ。あの、
あれ違ったっけ。
南区川添の社長スタジオ時代から、
うん、
確かにあったような、なかった。あったような
プーさん、
ミッフィーはずっとあったんですよ、
うん、
今もないけどね、うん、あったかな。でも俺買ったりゲーセンで撮ったりした記憶がないんだよな、こいつ。
身寄りのないプーさん、
うん、どうしようか、うん、ということでこれを、
はい、
皆さんのお手元にチンチンブラブラ
チンチンブラブラチンチン
しますか、
うん、
プレゼントしますか。
俺の実家から出てきたエヴァンゲリオングッズとともにチンチンブラブラするかい。
ゴミプレゼントっていう名前よりひどくなったよ、名称が。なんか
チンチンブラブラ係宛てまでね送ってほしいと思いますけど
ひどい、セクハラって言われちゃうね。
露天風呂ってチンチンブラブラしてても大丈夫なんですよ。
はい、大丈夫です。
あれ不思議ですよね。
大丈夫ですね。
だってそこら辺でチンチンブラブラさせてたらダメじゃん。
乳首おじさん捕まりましたよね。
あ、はい。
ブラブラさせちゃって捕まったらしいですよ。
乳首ブラブラ？
うん。乳首。
何の話だ。
チンチンブラブラしちゃったらしいですよ。
はあ。そういえば、まあいいや。
ん？え、これマリナさんのなの？本当？え、そうなの？
チンチンブラブラ。
違う。そっちじゃなくて。
そうなの？初めて聞いたぞ。
え、このプーさん？そうだっけ？
このプーさん10年ぐらい前からあるから、それそしたら、ね、マリナさん2歳ぐらいの頃だよそれ
マジか
さてと、お知らせです。イベント6月4日楽しみツアー東京がありました。6月12日第9州東方祭鹿児島、今週末行ってきます。私が一人でいるはずです、はい、B の910というブースナンバーです。多分確か全体で120スペースの会場なので、まあ、見つかると思います、
はい、
鹿児島ってヌルポリスナーっているんだろうか、聞いたことないですね。
どうでしたっけ、鹿児島県、
鹿児島県行ったら何食べればいいの。
鹿児島
行ったことないんだよね。鹿児島風黒豚火山灰、
マキシマム火山灰氏。え、そんなリスナーさんいましたっけ、鹿児島に。え、なんか初めて拝見したお名前なんですけどマジで
ちょっと聞いたことないですねきびなご大根。あ、なんかね、戦車来るんだって。
ほう、
第九州東方祭に。
マジか。
有事がなければ。
ああそうかそうか、なんか言ってましたね、
接続海域とかにあれしなければ。
あ、本当に自衛隊の戦車が来るんだ。
うん、おう、そうらしいです。
すげえ。
白熊ラーメン、軟骨ってなんだ、軟骨って何の軟骨、
軟骨豚骨じゃなくて軟骨。
あれ戦車来ないの。
え
あれ、
あ、走行機動車、軽走行機動車、走行機動車。あ、そうなんだ。
我々の中では全部戦車ですけど、それね。
ああ。白熊はあれですか、でっかいやつですか、パフェみたいなやつですか。
天文館の無邪気ですよ。
無邪気。
行ってみようと思いますけど、無邪気っていうお店があるんですね。
はいはい。
みさくら。
軟骨、はい、それ軟骨それは違うでしょ、違う人でしょ。
桜軟骨
うまいこと言った。
かき氷
軟骨もかき氷なのかな。
薩摩揚げ、
違う、白熊がかき氷。
薩摩といえば薩摩揚げ。
薩摩揚げ、
なるほど。
ムジャヒディン何
ムジャヒディンはちょっとなかなか出てこない
ムジャヒディンってなんだっけ。もうちょっと
豚の軟骨の煮つけ、豚の軟骨の煮つけ、ほう、探してみます。
ムジャヒディン、
ムジャヒディン、
反体制組織無邪気じゃなくてムジャヒディン。
ああ、薩摩といえばさつまいも。
うんうんうん、
なるほど、わかりました。いろいろ食べてきます。鹿児島です、
うん、
12日。翌週ですが、17日から19日までアポロ第4回あります、
うん、
ネットで見てください。あ、あれだ、
うん、
パワープレイで出たミラクルトゥミジック東宝ですけども、
はい、
6月19日広島東宝野林祭でハンプ社長がいますけども、
はい、
なんとなく気まぐれで、
うん、
6月17日のアポロで先行頒布しようかと。
はい。
なので出ただけですけどね。
うんうんうん。
アポロで先に17日2日早く買えるよっていう風にしてみようかなと思います。
はい。
アポロ。ミラクルトゥミュージック東宝6月17日にデジタル先行配信で19日イベントで頒布という予定になってます。
はい。
6月はそんな感じで、ちょっと先々まで軽く言いますね、
うん、
ちょっと先々まで用意してみました。
やった、
7月2日ゆる食べライブ2016 in ウェングベイ小樽、モフの悪魔さんのバンドで、黒田くんと小林くんが出ます、
うん、
7月3日イオパ22、
うん、
7月10日中四国東方祭4高松社長、
はい、
7月17日金沢東方祭5金沢拓也、7月16から、あ、これ新しい話だ、7月16日東方学祭グローバル2016 in ベイジン、
うん、
イオシス出演になります。
ベイジン、
ベイジン、 北京。
いやついに北京ですか。
北京ですか。成都、上海に続いて 3都市目ですね、
はい、
中国本土、
はい、
イオシスで出演します。詳細は後ほど、
うん、
あとですね、即売会も同時に出まして、7月16日17日第14回 MY コミックアット北京ホワホワホワホワホワホワホ
ワ
チートも読めないあの場所で即売会がありまして、そちらにもブースを構える予定です。
お
北京市公欲東方国防国欲再回転中心で、
あ結構読めた回転中心
回転中心でやりますからね。
だいたいなんとかセンターってなってて、それが中心なんですよね。
そうですね、
うん、
7月16、17です。7月23日プロ野球ファンの集い阿佐ヶ谷ロフト博士。8月、コミケがありまして、うん、8月12日イオシスの夏日本の夏。13日イオシスの夏日本夏新宿ロフトプラスワン、
うん、
8月20日博士の部屋別宅ロフトプラスワンウエスト。8月21日、さっき申し込みしました大九州東方祭熊本、
うん、
私が行こうかなと思ってます、
はい、
8月24日博士誕生日会阿佐ヶ谷ロフト。
ほう、
博士の誕生日27日じゃなかったっけ。
そうだね
また誕生日変わっちゃったまたログインできなくなっちゃう。
24日
が水曜日なんですよ。
え水曜日にあんの。27土曜日だよ、
うん、埋まってたんでしょうね。
埋まってた
27が埋まってたんでしょうね、残念ながらね。誕生日会、8月27、28ファンシーフロンティア台湾、
うん、
私と社長で行きます。
はい、
あと
台湾
行きます。
あれ台湾
8月27、28です。
台湾だよね。
台湾です。
あれ
台北です。
だよね。あそうだ、合ってる合ってる、
はい、
いいんだよ
合ってます。あとはっきり言いませんけども、去年一昨年と9月上旬にシンガポールに行ってます。あ詳しくは言いませんけど
シンガポール
詳しくは言いませんけどね。
今年はどうかな。
今年はどうかな。9月25日大九州東方祭小倉、
うん、
行こうかなと思ってます。
うん、
あとこれ全く決まってないので、はっきりぼんやりとも言いませんけど、10月1日2日に海外案件がふわっと来てますけど分かりません。
あまだ分かんないですね。
まだ分かんないです。その後10月はですね忙しいですよ。9日東方コーローム大阪、
はい、
10月16日第3回秋季例大祭東京、10月30日 M32016 秋東京。10月やばい
やばい、
どうなってんのこれ。
死ぬいよいよ死ぬ
いよいよやばい。まあしかし6月もね、鹿児島広島、
うん、
7月は高松金沢北京、8月はコミケ、
うん、
熊本、
うん、
台湾
どうなっとんの。
9月はシンガポール小倉、10月はそのまだ分かんないやつ、海外のやつと大阪東京東京、
うんうん、
やばいどうなってんだこれ。
やばいよ
多すぎね。
やばいよやばいよやばいよやばいよ。
ああ
結構飛び回るな。
俺ちょっとね今年ね頑張ろうと思ってます。
はい、相当いきますよね。
前もうヌルポでちらっと言いましたけど、うん、SFC を、
はい、
あれしようかと思いまして、今年決着つけようと。
お
決着つけようというか言ってる割には現時点でまだ6000ポイントしかなくて、
あと何ポイント。
あと4万4000ポイント
結構何結構あるね。
ちょっとね決意するのが遅かった。
マジか。
本当は来年にしようかなと思ったんだけど、もう今年やっちゃおうかなと思って、この後のもういけるやつ全部いってやろうと思ってます。
おお、今年中に
5万点
いかないといけない
が目標ですね。
あ目標、
はい、
またいでもいい。
またがない、またいだらまた来年のカウントになっちゃう。
ええー、 スーパーファミリー。
6000点のうち4000点はこの間沖縄行った往復だから。
ああ、そうなの、
うん、そうなんですよ。
そっか。
どうなるんでしょうか。
ちょっとじゃあ、コミケは？
コミケ行かない。暑いから。毎年なぜかね、かたくなに夏コミには行かないっていう姿勢を貫いてます、はい、私。
冬コミは？
冬コミは行ってもいいですけど、
冬コミ
日程がまだよく分かんないですよね。
うん、冬コミが、今年どうなんでしょうか。最後のチャンスですから。
ああ、そうだ、とどめをね。
うん、5万、5万ポイント。
今年の冬コミって29から31なんですかね。
まあ、例年だとそうですな。
1日とかはないよね、きっとね。
ああ、ないんじゃないか、さすがに。
さすがにね。
今までないんないと思うけど、でもなくはないか、金土日でやりますっつったら。
ああそうか、あるのそんなこと。
なんのかな、
ひえ、
わかんないな。
いや、なんか29、30、31だとすんじゃん、仮に、
うん、
振り込みがで行って、うん、31日の羽田新千歳のフライトで5万ポイント達成ですみたいな風にしておいてあの雪かなんかで欠航になって飛ばなくて1日帰ってくるっていうパターンはちょっと面白いかなと思ったんだけど
そしたらまたゼロからのスタート、
はい、
うわーしんどい年間5万貯めなきゃいけないのつらいね。
年間5万貯めなきゃいけないのに6月の現時点で6000っていうのに5万目指そうとしてるのが無理がある
やばい。え、待って待って、5万だと SFC の
5万だとプラチナになれるんですよ。
プラチナ
穴なんで、
はい、
プラチナになると SFC になれるんですよ、はい、
プラチナのなんか前のゴールドとかはあんの？
ゴールド
2万ポイントでゴールド、
3万でブロンズです。
お、
はい、ブロンズ3万でもいいんですけどあんまり意味ないんで。
お、
10万でダイヤモンドです。一応ね、段階としては3万5万、一応ちょっと8万っていうのがあって10万。
お、
で5万になるとプラチナになるで、プラチナになると SFC になる権利が得られるので、 SFC になるとプラチナっぽい権限がお金さえ払えば永年続くっていう。
永年、
はい、お金さえ払えば
永年、
あのカード代を 2,3 万払えば。
ほーすげー、
プラチナっぽい。でもね、そのっぽい人はね、もう世の中たくさんいるんだよね。
あ、
うん、上級会員つってもね、そんな偉くない。
あ、まあ、そういう、まあ出張とかでガンガン乗ってる人はね、
うん、
なるでしょうね。
そうなんです。
ダイヤモンドは砕けない10万ポイントは砕けない。
ダイヤモンドはすごいね。1000万点でニホニウムが得られるという。
やった。
1000分の2秒だけ得られる。
1000分の2秒。ニホニウムね。
ニホニウム。
不安定な物質だからね。
ニホニホニーっていう。違うな。ニャホニャホ。違うな。プラチナ風上級会員が。
プラチナ風お好み焼きが。どういうこと？
得られるわけになります。なので今年後半はちょっと飛行機頑張って乗ろうと思ってます。
はい、穴に乗らなきゃいけないですからね。
そうです、
基本的にね。
一応ね、スターラーでも大丈夫です。
スターラー、
スターラースターラー、最近スターラーどうすか。
スターラーナーサリー、
うん、
うん、昔なんかそういう CD 出した。
スターラーナーサリーっていう CD ありましたね。
スターラー、
スターラ
ー、スターラーって何ですか。
スターラー最近どうですか皆さん。
スターラー、
スターラー、あ、正解だ、ちょっと
ス
ターアライアンス、航空連合です、
ね、はい、スターアライアンスメンバーなんとかかんとかにご登場いただきありがとうございますってよく言ってますね。
じゃあ世界三大航空連合スターアライアンス以外2つを答えてください。さあ走って、スカイチームとワンワールドです。
ワンワールド、あ、ワンワールドもなんか聞いたことある。
あとね、走ってる人答えないから
そうだよね、なんか脇腹痛くなった、横っ腹痛くなったわ。
ああ、
スタースタープラチナ、
スタープラチナ、
それ違う、
ジョジョでしょ。
ジョジョ。
ああ、疲れた、
疲れちゃった。
終わりましょう。
え、結局何、ワンワールドとスターアライアンス
とスカイチーム。
スカイチームね。
スカイチームはデルタ航空とかなんで、あんまり日本では流行ってない。流行ってないだけに、この話する？
いやしましょう。ちょっと乗りかかった船
で。ここね、ここ 2,3 日ぐらいずっとあのウィキペディア と、うん、SFC の話とインボラの話見てるんですよ。インボラ、
インボラ。
最近インボラどうですか。
インボラも初めて聞く単語ですよ。
札幌風インボラどうですか。
何何何何インボラ。
インボラ。インボラどうですか。
何これインボランタリーアップグレード。
知らないでしょ。
何これ知らない。何横文字とかさどんどん増えてくよね。何これ
インボラ。インボラ。
何これ
インボランタリーアップグレードっていうんですけど。
ああはあ。より上位のクラスに変更されること。
要するに飛行機であのエコノミーと、ビジネスとファーストってあるじゃないですか、
うんうん、
でエコノミーっていっぱい売るんでオーバーブッキングしちゃうんですよね、
はいはいはい、
でオーバーブッキングすると乗れないと、
うん、
で、まあ、帰ってもらうこともあるんですけど、
うん、
上級会員の人とかだとあのビジネスとかにアップグレードさせてビジネスが空いてればそれでこううまく全体乗せるっていうやつ。
ほうほうほうほう。
で航空会社都合のアップグレードなんで無料でビジネス乗れちゃう。
見た見たこれ。俺最近すごいすごいせこいブログ記事見た。なんかカメラの三脚とかいろいろ機材を持ち込んで、
うん、
なんかあの取材チームとかっていう腕章とかなんか何
それ
札をつけた上で
せこいな、
預けるんだってその機材を。で搭乗締め切り10分前とかにあの私が預けた機材高価なのでちゃんと梱包されているか確認してもらえますかとかなんかいきなり言い出したりなんかあの出発10分前とか5分前にいろんなことを言うんだって。そしたらだんだんあの受付の人が混乱してきてあのもう時間がないのでこちらへどうぞみたいになってでなんかいや私ちょっと窓際じゃないとどうしてもちょっとあの通路側の席だと隣の人が窓際の人がトイレに行くたびに起こされてあの心臓の持病がとかって言ってどうぞこちらへっつってあのなんかいい席に通されるんだって
あのね調べたんですけど、
はい、インボラ
なんかね都知事の話はやめて調べたんですけど何でしょう病気とか怪我とか、
うん、
そういうのはね配慮される可能性があるらしいです。 あるという説があるみたいです、
はいはい、
あとそのインボラされる人もその上級会員っていっぱいいるわけじゃないですか、
はいはい、
上級会員の方がインボラされやすいんだけどその中でも例えば、
はい、
スポーツ選手とか
お
なんかそういう何でしょうね社会的地位のありそうな人
上級国民
上級国民はインボラされやすいっていう説もあるらしいですだからそのなんか取材記者風を装うっていうのもまああながち効果がないとは言い切れない。
はいはい、はい、
うん、
プレスって書いておきました
プレス航空記者みたいです。
へえーイオシスって書いてある何も効果ない
イオシスです
なんか頭おかしい人かなって思われちゃ う, うん
やばい ね,
ね
夜のスポーツ選手
e スポーツ選手とかね、
うん、全てのプレス
全てのスタイルじゃないですかそれ幼女がやってくるカメラ
あそういうことになってますちょっとねその辺も込みであの SFC をねあれしようかなと。
プリパラ
レッツゴーハッピー作詞家
ひどい絶対頭おかしい人って思われる俺がやったら間違いではない詐欺ではないし嘘でも何でもない
違法ではないが一部不適切
本当だ本当だ
ああ一旦終わろうこれ
終わろう一旦終わろう
あ
酸欠になってきた
なってきたからね、
酸素水酸素水欲し
い酸素水飲まなきゃ、
うん、
2016年6月10日配信第561回ヌルポ放送局でした。お送りしたのはギミアブレイク大橋巨泉と
何チンチンブラブラ乳首おじさんがお送りしました。
また来週お会いしましょう。さよなら。
乳首はいいぞ。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。